はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
はい、ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、8月の収録になりましたけど、どうですかね。そんなにもう暑くないですか？
うん。どうだろう。
まあ、一時期よりは暑くなくなったけど、まだ暑いな。
うん、まあ、そう。日によるってことかな。
なんか、ムシムシしてますね。
ムシムシしてますね。
体感的には結構、なんかカラッとしてないで、なんか、まとわりつくような感じで、ちょっと、嫌な感じだな、っていう感じですけど。
僕はちょっとね、会社はフルで出勤するように戻ったんで。
あ、そうです
よ、ね。そうなんですよ。
見ました、見ました。
毎日出勤しなくちゃいけないんで。
うどんの消費量が増えてる感じがしますね。
さあ、うどんの消費量は若干増えるかもしれないね。いや、家ご飯も楽しかったんだけどね。
まあ、世間的には夏休みですよ。
まあ、そうだね。
そっか、まだ終わってないんだ。あ、もう
電車が空いてるしね、なんかね。
ありゃ
あんまり関係ないか。
でも子供が夏休みにいるけど、うちの子供は結構塾の夏期講習で忙しかったから
大変だ。
やっと夏期講習終わって、もうあと1週間ぐらいしかないけど、のんびりしてる感じだよね。
そうなんだ。何か夏っぽいことしたりとかしないですか？
夏っぽいことは、でも夏休み入る前に旅行に行っちゃったから。
あ、そうだそうだ。
あ、そうだそうだ。
沖縄行ってましたもんね。
だから、夏休み入ってからは、まあ、あれかな。花火をやったぐらいかな。どうでした？お二人は、夏は。
夏。いやー、なんもやってないな。
だから
お盆休みがね。あ、でも映画いっぱい見ましたよ、ちゃんと。あんまやることないから。
もう、自説のトークが盛り上がらなすぎる。映画見るのいつも見てるしなー、みたいな感じだから。
だって、あんま出かけると怖いんだもんな。
今年なんかすごい目玉的な夏休み映画もないしな。
そうそう。てか今年の夏が一番コロナ多くなかった、多かったんじゃなかったっけ？今だから最高に多いから、なんかあんまり、なんか出かけるって感じでもなくて。まあ映画くらいは見ようかなと思って。
特に日本はね、なんかね、多くなっちゃってるんでね。
あ、だからもう映画館にも行かない人は配信で映画を見ましょうっていうことです
。ああ、確かに。
もう配信ね。いろいろね。
嬉しい部屋で。
ありますからね。
そうですね。ドラマも始まってるし。
はい。はい。というわけで、その配信のですね、僕らがやってるのは Amazon プライムビデオ。ということで、今回も3人とも見ていなかった Amazon プライムビデオの映画を題にして、ネタバレなしの感想を話していくという、次元 Amazon プライムビデオをやっていこうと思います。
はい。
で、今回のお題は、ムーンフォールとなります。で、まあ、いつもはですね、誰かがお題を選ぶような感じなんですけど、まあ、この作品は、もう、対策なんでやりましょうみたいな感じで、誰が選ぶともなく、やりましょうって決めた作品。
たまにあるやつね。
そうですね。
まあ、テレビ CM もガンガンやってますし。
確かにロス多かったですね。
ちなみに Amazon プライムビデオのオリジナルでは多分ないと思うんですけど、うんまあ、独占配信ということで、まあ、それに近い形なんで取り上げてみますっていう感じですね、うん。はい。で、まずは本作の概要を読んでみます。2021年、NASA の宇宙センターは衝撃と緊張に包まれる。謎の力で軌道から外れた月が数週間で地球に衝突するというのだ。謎に立ち向かう危険な任務に、NASA の副部長のジョー、これはハルベリー、超一流の宇宙飛行士だったが、ある事故の責任から NASA をクビになったブライアン、こちらはパトリック・ウィルソン、自称天才天文学士で陰謀論者のケイシー、これはジョン・ブラッドリーが挑むとなっております、うん。こちらの作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分、ロンペから話してみます。
はい。
今作はですね、日本語吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。うんまあ、なんといってもですね、まあ、監督はローランド・エメリヒということで、うん、僕は結構、うん、良い意味の色眼鏡で見ちゃうっていう感じだったんですけど、
うん、
もう結構全力でエメリヒ映画っていう感じで堪能したっていう感じですかね。うんまあ、ローランド・エメリヒの代表作といえば、まあ、96年のインディペンデンスデーだと思うんですけど、
うん、
僕はもうバリバリリアルタイムの見ていた世代なんで、当時すごい好きな作品で、VHS で買った記憶ありますね、ソフト
を、
ね。
で、まあ、近年だと2016年に、続編であるインディペンデンス・デイ・リサージェンスが制作されたんですけど、まあ、僕はですね、まあ、リサージェンスよりも今回のムーンフォールの方がインディペンデンス・デイ的 なんか雰囲気というか要素がある気がしていて、まあ、もちろんですね、まあ、現代のこう2022年にそれがマッチしているかといえばマッチしてないと思うんですけど、まあ僕はそれでいいんじゃないかなというふうに思って見てたってところですね。で、まあどうやら月が落下してくるっていうですね、すごいバカバカしさがある設定も面白いんですけど、まあこの主要、概要でも話した主要3人のうち、まあ、ハルベリーの役は、まあ結構よくある役かもしれないですけど、まずこのパトリック・ウィルソンがすごい落ちぶれてるっていう、設定なんですけど、なんかもう、家賃が払えなくて、なんか、ボロボロの生活をしてるっていう感じが、もう、まあ、実にですね、インディペンデンス・デーの頃のなんかキャラクターの雰囲気が出てたし、あともう一人、自称天文学者みたいな、陰謀論者の、ケイシーってやつがいて、まあ、こいつがですね、なんか異変に NASA よりも先に気づいていたっていうのが、もういかにもエメリヒ作品っていう感じの、設定だなという感じでしたね。で、このケイシーを演じてるのが、ジョン・ブラッドリーっていう役者なんですけど、これあれですよね。この中では何助君しか分かんないですけど、ゲームオブスローンズ杯というところで、まあ実は僕もですね、ついにというか、半ば強引にですね、2日前からゲームオブスローンズを見始めたんですけど、今まだですね、シーズン1のエピソード3なんで、
ああ、じゃあまだ出てないのかな。
ですよね。
多分出てないんじゃない
か。うん、いや、僕も出てねえよなと思いながら見てたんですけど、出てないですね。うん、僕は一日複数エピソードをドラマ見ないんで、多分、 今年が終わる前には見終わる、ゲームオブスローンズ、うん、見終わると思うんで、その頃には、みんなが言ってるですね、あ、ゲースローなんとかですねっていう、なんか俳優のことを言える日が多分来るんですね。うん、でですね、まあ、話は、まあ、概要にもあった、3人が月に向かうミッションと、あとなんか地球の様子を並行して描いていくみたいな感じに話はなっていくんですけど、うん、まあ、結構地球の方の描写が、あるんですけど、まあ、日本は、ですね、まあ、たくさん水害被害があって、見る人によってはすごい気をつけなくちゃいけないっていうところはあるんですけど、まあ、エメリッヒお得意のですね、洪水で街が飲み込まれていくっていうのが、
うん、
今回も、あってですね、まあ、どうしてもディザスター描きたいんだなと思うし、多分、ディザスターをやるために、なんかいろんな設定を考えてるんじゃないかなと、すら思うぐらいっていう感じですね。で、まあ、地球上の、まあ、いろんな変動が起こるんですけど、まあ、大きな理由が、月が近づいてくることによって、月の引力の影響を受けて、重力空母が発生して、海水とかが浮かび上がっちゃうっていうですね、本当かっていうぐらいな描写が描かれるんですけど、なんならこの重力場によってそのミッションに向かうシャトルの打ち上げをサポートしたりみたいな、それも本当かっていうぐらいの描写とかあるんですけど、まあ、この地球上のパートは、まあ、アクションパートはこの重力場を使った場面なんかあったりするのが結構面白かったなっていうところですね。で、あと、ミッションに向かう、まあ、シャトル、スペースシャトルが、まあ、急に向かうことになったんで、まあ、準備されているスペースシャトルはないんですけど、そこで、まあ、どうするかみたいな部分とかが、まあ、最高にエメリッヒ武士というか、ID4 のこの、みたいな感じの、なんかアイデアという感じがして、すごいワクワクというか、ニヤニヤして見ちゃう感じという、のを味わうっていう感じですね。うん。まあ、ひどいところも多いと思うんですけど、僕は結構、それで楽しく見ましたっていう本作でしたという感じですね。
はい。
はい。とりあえず以上です。
ありがとうございます。
では、2番手は、ケンス君の感想をお願いします。
はい。ムーンフォールなんですけど、まあ、やっぱり、エメリッヒの映画として見るっていうスタンスで見始める作品なんですけど、まあこれだけ明らかにお金のかかったスペクタクルを描いた映画が配信でしか見られないっていうのは、まあ確かに作品にとっては不利な部分も出てくるかなと思うんですけど、まあそういう事情を差し引いても別に映画としてすごい面白いわけでもすごいつまらないわけでもないっていう、まあ正しくジャンル映画だなみたいな手触りがある映画だったかなと思いますね。映像的には真新しくはないけどそれなりに派手だし、
うん、
なんか物語構造もジャンル映画としては勘どころは抑えてて、まあ上手くもないけど下手でもないみたいな、うん、すごい、うん、無味無臭な感じでしたね。で、まあその月が軌道を外れるっていう、まあ、物語の起点にして最大の論点になる、まあ、ディザスターについてはもう何でもありじゃんかっていう設定だし、もうそもそも科学交渉的に突っ込むのもね、バカバカしきぐらいの設定なんだけど、
そう、
うん、まあそれがただのきっかけに過ぎないならばさておき、割とクライマックスの重要なところでがっつり展開に関わってきたりするから、
うん
うん、もうその本当に物語の都合でしかないスケールで描かれるし、そのどんどんと全クリに向けた興味とか緊張感がなくなってくるのが本当にこういう映画だなみたいな感じだったんですけど、でまあその3人の登場人物、その大きな事態の中の小さなサスペンスっていう構造において、まあ、その小さな物語の方がやっぱりこの映画は僕は面白い部分だったかなっていう感じるところで、 まあ3人の人物のそれぞれの物語に関してはまあうまくないところもありながら結構手堅く描いていたかなっていう印象でした、
うん、
まあ特にね、あのそのビル清掃員をしている自称専門学者のあのケイシーは本当にこの事態にならなかったら本当に救いのない人生だったんじゃないかなって思う人でなんか本当社会的信用のなさがすごくて、うん、あの大丈夫って感じだったんですけど、まあ、その正直月が軌道を変える部分の理屈があんまりにめちゃくちゃだから、
うん、
その前提として非科学的な彼の理論が報われるっていう展開も、まあ、本質的にはただのマッチポンプでしかないんですけどだからこの映画の中では報われてよかったねって話なんですけど、まあ、彼がイカれてるのもまた事実だと思うのでなんか結構複雑な受け止め方しかできないキャラクターだなとかって思いながら見てましたね。でもまあなんか本当にこれまで救いのない現実の中で、まあ、何か信じようとしてきた彼が、まあ、地球の危機っていう、まあ、全世界的な不条理の中で一つずつ自己実現を果たしていくところはまあなんか彼のその愛嬌みたいな部分もあってよかったねって気持ちにさせられるようなところがありましたね、
うんうん、
まあそのハルベリーのジョーのキャラクターもなんか男性社会の中でこう生きてるキャラクターっていう描き方になってるしその男性の判断を仰ぐことしかできないっていう部分に結構彼女のその現状の忸怩たる思いみたいなのがにじんで出てるんですけど、まあ、そのきっかけとしてなんか主人公に助けられた冒頭のシークエンスみたいなのがずっと響き続けてる追い目として響き続けてるような造形もそんなに説明的じゃないけど味わい深く描かれてたかなっていうふうに思いました。まあ、あの彼女の物語はそんなに前に出てくることがないんですけど、まあ、すごいあのクライマックスのシークエンスのあるは回収描写も含めてすごい綺麗にまとまってるキャラクターだったかなっていうふうに思います。
うん、
うん、まあ主人公のあまあその一人 の, その宇宙飛行士でクビになっちゃって今うだつが上がらない生活をしているハーパーに関してはその宇宙飛行士としての後悔と家族への負い目っていう実は異なる2つの葛藤を抱えた人物なんですけどなんかこのここは結構ふわっと描かれてる感じがしてそのなんか成り行きでうまくいったような感じになるんですけど、まあ、このここのさばき方があんましどうかなっていうのが僕の印象ではありましたね。なんかどっちのドラマも結構中途半端ななんか描き方としてはもう少しできたのかなっていう感じがしたっていうとこですね、
うんうん、
まあなんか、うん、その感じもエメリヒって感じではあるんですけど、
うん、
すごい。あとはその小さなサスペンスみたいなのが特にクライマックスはどんどん足し算的になっていくんですけど、うんうん、もうこの映画でこれをやる必要があるのかっていうぐらいいろんなことをやってくれるんで
要素がねどんどん変わってくるね、
うん、あの正直こうなんかあの並行した構成になってるんですけど、
うん、
あの舞台を、
うんうん、
それによってね僕は結構この映画のなんか大事な緊張感がなくなってる感じがする
の
が
あ
って、
うんうん
うん、なんかそれはまあ多分そこは楽しんで見る人もいると思うんですけど、
うん、
まあ一本の映画としては僕はまあもっとあの上手な描き方もあるかもなとは思ったりもしましたね。まあ楽しく見てた部分でもあったんですけど、うん、でまああとさっきロンペさんが言われてたその月の引力を生かしたロジックみたいなのが、
うん、
なんか小さい描写でもちょこちょこ出てきて、
うん、
あのなんか早くここから逃げろみたいなところでなんかその重力が軽くなってるみたいなのが特に何の意味もないけどあの描写に出てたりとか、まあ、なんかちょっとしたサスペンスの切り抜けるところでちょっと生きてきたりとか、
うん、
なんかそういうところは楽しいなと思って見た部分でしたね。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後は、ナースケ君の感想をお願いします。
はい。そうですね。まあ、ムーンフォールなんですけど、まあ、テレビとか SNS のまあ広告とか、まあ、CM がすっごい流れてるので、まあ、なんかその印象で、月がまあ落ちてくるっていう、まあ、その、なんですかね、インパクトのある絵面とかで、まあ、ディザスタームービー的な要素を、まあ、前面に押し出してる感じの、なんですかね、地球終末ものみたいな映画作品なのかなと思って見始めたら、まあ、あの出だしからちょっと違うんですよね。で、まあ、ちょっとこの部分をどう説明、ネタバレなしで説明しない方がいいのかなっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっとその冒頭は、地球でのシーンじゃなくて、その宇宙でのシーンになってて、で、まあ、それがあのパトリック・ウィルソンとあのハル・ベリーがあのいる宇宙探索というか、まあ、作業してるところに、まあ、ちょっとあるトラブルが起こるみたいなところから始まるんですよね。で、まあ、その後、まあ、月が落ちてくるっていう現象がまあ来るんですけど、そのトラブルと、その月がぐるぐる、月が落ちてくるっていう部分が関係してるっぽいぞっていう話になってくるんですけど、
うん、
その、で、だからなんか話が、その月が落ちてくるっていう部分と、
うん、
その月に何かあるから、月に行かないといけないっていう、なんですかね、まあ今、あのお二人も説明してた通り、なんかちょっと、二つミッションが出てくるというか、その、何ですかね、月が落ちてくる中、逃げる人と、月に向かう人っていうのが、二チームに分かれてくるんですけど、で、まあ、基本的には、この主人公は、まあ、パトリック・ウィルソンとハルベリーと、その、天文学者、気象天文学博士の KC っていうキャラクターがいるんですけど、ここが、まあ、メインで、で、その、パトリック・ウィルソンの息子っていう、息子と、あと、そのハルベリーの息子とかの家族とが地球にいるっていう状態なんですね。で、まあ、その、なんですかね、なんか二つ、だから、月、月面着陸方向の話と、あの、地球でディザスターが起こってるっていう二つの話がある、出てくるんですけど、なんか、ちょっとその二つが、その交互に挟む、どんどん出てくるんで、なんか、なんですかね、2本映画見たような感じに僕はちょっとなって、そうそうそう、なんか、それゆえ、上映時間が結構長いんですよ、この映画、確か。あの、最近、アマゾンプライムオリジナルでやった映画の作品だと、大体90分とか100分が多いんですけど、これ、多分120分超えてて、でまあ、その要素としてやっぱりその2つの映画が一緒になってるみたいな僕はすごい印象を持ったんですよね。
うんうん、
まあそれゆえ長くなってるんですけど、まあそこがモリモリしてまあ楽しいっちゃ楽しいんで、まあ僕は全然良かったんですけど、なんかすごい長いっていうなんかクレームというか、あの長いなって思う人も多そうだなっていう気もしましたね。
うん、
で、まあ、僕が、まあ、この映画で、そうですね、好きな部分っていうので言うと、まあ、まず、まあ、その宇宙探索パートなんですけど、まあ、あの、さっきお二人も言われてた通り、キャラクター3人いて、そのうちの、まあ、やっぱりまあ、僕も、やっぱゲームオブスローンズ、僕はゲームオブスローンズ見てたので、この実証天文学者、博士 KC っていうキャラクターがいるんですけど、この人がですね、すごい僕は好きなキャラクターでしたね。まあ、あの、結構ね、そのハルベリーとパトリック・ウィルソンが、あの、すごい、まあ、なんですかね、あの、エメリヒ映画に出てくる真面目なキャラクターみたいな感じの雰囲気なんで、この KC さんがすごいね、あの、場を和ませてくれるっていう感じで、あの常にあの宇宙探索チームはなんか、まあ、この人がいるせいでちょっとあの軽い感じに毎回なってしまうっていう、あの、気もするんですけど、まあそれでこの KC 演じてるのが、まあ、海外ドラマあのゲームオブスローンズの主人公の一人である、まあ、ジョン・スノーの親友で、サムって役を演じてたジョン・ブラッドリーさんなんですけど、
うん、
まあ、あのこの ゲースロの方でも、ちょっと、ジョン・スノーがシリアスめなキャラクターなので、そこを和ませてくれる親友役みたいな感じで、この人は出てくるんですけど、うん、まあ、だから今回もそこを見込んで、やっぱ、ちょっと場を和ます役、癒し系の役みたいな感じで出てるんですけど、まあ、僕、この映画では、この人のシーンがなんか僕は全部すごい好きで、なんか最後まで、ほんわかする感じだったし、ラストの方の、まあ、ちょっと彼が頑張るところは、何ですかね、うん、まあ、まあ、泣いてはいないですけど、
うん、
体調によっては、もしかしたら泣くときもあるかもしれないみたいな感じ。
すごいな。
あの感動シーンになってたかなって感じですね。
すごい褒め方だな、それ。何でもそうなんじゃないか。
で、まあ、あと、その、まあ、もう一つの、まあ、その宇宙パートに対して地球でのディザスター描写のところも僕は結構好きでですね。まあ、そうですね。こっちの方は基本的には主人公のパトリック・ウィルソンの息子、まあ、あれ、大学生くらいなんですかね。なんか、年あんまりわかんないですけど、未成年じゃないって言ってたんで、大学生くらいのパトリック・ウィルソンの息子と、ハルベリーの、多分、小学生くらいの息子の男の子なんですけど、うん、その子と、そのハルベリーの息子のお世話をしてる、なんか中国人留学生みたいな、お手伝いさんみたいな人を、そうそう、この3人が、ちょっとディザスターパートは主人公というか、うん、いう感じなんですけど、まあ、なんか、どっちかっていうと僕はこの3人の描写の方が、なんかディザスターで、わーって逃げる感じとか、すごい、ローランド・エメリッキの映画見てるなって感じがすごいしたんですけど、うん、なんかこっちの方が、なんかエメリッキ的には得意分野というか、やりたいことがいっぱいあるみたいな感じがすごいしましたね。で、まあ、こっちのパートとかもすごい、まあ、重力が不安定になって、まあ、隕石が降ってきたりとか、あと、まあ、なんか酸素がなくなるっていう、重力で酸素がなくなるみたいな描写があったりとか、まあ、で、それに対する切り抜け方がすごい、いちいち大味っていうか、雑というか、なんか、その辺とかも、すごいエメリキっぽくて、楽しいなって感じだったんですけど、特に好きなのがですね、無重力状態での、街が一つ無重力じゃないですかね、重力がすごい不安定な状態での、街全体が重力が不安定な状態でのカーチェイスシーンっていうのが後半にあるんですけど、うん、ここの、で、このカーチェイスシーンする、運転してる、パトリック・ウィルソンの息子が、この騒ぎの前まで、危険運転をして逮捕されてたやつなんですけど、なんかその彼が、ここぞとばかりにまた危険運転の腕を生かすっていうパートなんですけど、うん、ここで、すごい重力が不安定なんで、まあ、いろんなものが軽くなって飛んできたりとかするんですけど、なんていうんですかね、そこの、なんていうんですかね、まあ、無重力ゆえの何でもありの、カーチェイスみたいなのがめちゃくちゃ笑ってしまったっていうのがあったんで、すごい。でもなんかその重力がある場所っていうのが、目で見えるわけじゃないので、なんかすごい、なんでここでこんなこいつはスピード上げてるんだろうかみたいなとかがすごい面白いんですけど、なかなかめちゃくちゃなシーンで楽しいなって思いましたね。うん、そうですね。とりあえず以上です。はい。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
雑になっちゃったな、感想が。
いいんじゃないですか。
映画が雑だから、大
丈夫。いやーね、その KC がね、NASA より先に月が軌道外れてるって知ってるっていうことがね、あんまり生きてこないんですよね。
あ、
別に先んじてたことに関して、なんか、それによって何かあるわけではあんまりない、
うん、先っていうか、ちょっとほぼ同時、
うん、同時、
ね、同時っていう感じで言って、感じでしたよね。
最初の計算間違ってるしな。
うん、
まあ、本来の筋で言えば多分宇宙のパートをメインで描くのが普通だと思うんだよね。うん、
普通の映画は装置をやっぱメインにしますよね。
まあ、その普通に対して多分地球のパートの描き方が異常にでかいからこうなってるんだと思うんだけど、まあでもそこやりたいんだろうなっていうのは非常に感じるっていうね。
いや
なんか宇宙描写はだからちょっとジャンルが違うんですよね、なんか。まあ、ここのジャンル言ったら、ネタバレになるんであんま言えないんですけど、そのディザスターと全然違うジャンルの映画なんで、なんか、やっぱりより、二つ映画見てる感じっていうか。
まあね、やっぱそれによってこうアクションのバリエーションとかも多いんですけど、
うんうん、
まあ、その分一つ一つもしっかり薄味なんですよね。別にそれ自体がそのなんかすごい特筆した何かがあるわけじゃなくてみたいな、ただ構図としてのなんかサスペンスやアクションが展開するだけみたいな感じなんで、
いやーねー、その宇宙パートの要素もね、なんかいや、その要素が1個あるんじゃなくて、3つぐらいあるからね。
ああ、そうですね。
え、これもみたいなやつがあるから。そうよ
ね。しかも、すごい都合いいからな。
そうなんだよ。だから、結局、彼らが宇宙に行くことによって、まあ、自体は好転するんだけど、なんか、それって結果的に、なんだろう、彼らが言ったことによって好転するだけであって、最初の理由ってなんか、もう調査以外にでも何者でもないよね、なんかな。
そうですね。
でももうさ、もう地球滅亡まであと超やんだからさ、なんか。
なんか今何を争ってんだっけなってなるんですよね。
今更調査なのかみたいな。
いや、なんか、そう何をしたらどうなるんだっけなみたいなのがね、どんどん分かんなくなってくんですよね。
そうなんだよね、すごいよね、
すごいんだよ本当に。
結構そのなんですかね、ケイシー君はずっと、なんかなんでか知らないけど、ずっと中の月の中の構造とかをなんかしきりに言うっていうシーンがあるんですけど、
空洞説を唱えてる
からね。そう、なんかね、その
巨大建造物説みたいなのを唱えてる
からね。
そう。なんかそれとかだね、なんかね、当たってくとかな、すごいなって感じ。
当たるんだ、ね。マジで。本当に。
ちょっと外れろよと思ったけど、なんかほぼ当たるっていうか。
いや、それはバカにされるよな、それは。って思うもん。
いやでもやっぱ子供に教えるシーンがちょっとあるんですけど、ちょっと何人か信じてたんで、気の毒だなって感じ。
なんか彼らがやってる集会の描写とかもね、あ、やばみたいな感
じ。よかったな。
まあでもな、全然もうインディペンデンスデーからもう相当経ってるけど、もうやらんとしてることは変わらないっていうかね。
ねえ。いろんな。前に進めようという気持ちがさらさらないっていうのが本当にすごい。
いや、なんか他のいろんなね、ジャンルも多少取ってきたけど、やっぱここに戻るんだな、みたいな感じで、ね。すごいな。
確かにな。でもやっぱなんかもうちょっとこう振り切った方向に行ってほしかったなっていうのが個人的にはなんか物足りなさを感じるところですね。まあそれは多分そのまあ結局さっきの話なんですけど、宇宙の側の描写か地球の側の描写に絞った方が僕は映画としては面白かったなっていうのを感じたっていう部分ですね。
そうなるとね、でもエメリヒのなんかエメリッなんか今回のがすごいエメリッキバランスっていう感じが僕はすごいしたんで、
そうなんだよね、
片本だけになっちゃうとちょっとなんかちょっとエメリッキパワーがちょっと 少ない感じがするんだよね。
うん、不思議だよね、この監督ね。うん、
まあ、なんかこうやってなんか感想が収束していく感じも、エメリスの映画を見る体験の一つ。
なんかこんなにね、バランスが悪くて、雑だなって思うのに、これぞエメリヒって思うところはすごいなっていう感じだよね。
やっぱ嫌いには全然慣れないバランス
だね。慣れないね。若い頃好きだった映画のなんか、なんだろうな、10代ぐらいの時にワクワクしたやつの、やつをまた追体験してるような感じがあって。
でも多分今の、10代の子とかが見てもその当時、その10代の子がインディペンデンスで見たみたいな気持ちにはならないんじゃないですか。
ならない、ならない、絶対ならない。いや、なんならいろんな面でインディペンデンスデーのが多分全然上だと思うからってところなんだよね。いや、まあでもね、全然見て楽しい映画だと思うので、ありますね、
マイケル・ペーニャが出てましたね。
あ、そうだ、マイケル・ペーニャが。
特に語りしろのないマイケル・ペーニャだったな。
まあ彼の結末も雑な感じがするけど、ね、
思うよな。それは何だったんだ、どっちでもいいだろうって思うの
か。彼の結末雑だったな。めんどくさくなっちゃったのかなとか思っちゃった。やっぱドラマを語るのが苦手なのかなとか思っちゃったな。
やんなくていいんだもん、あれ。それによって映画が長くなってるから。
いやーねー。そうね。
こういうとこだよ、と思うんだよな。
まあね、このアマゾンプライムだけでも見れてよかったかなという感じはしますね。まあなんかね、映画劇場公開ないっていうのが分かった時はみんな結構ね、文句言ってましたけどね。まあ、いざ見てみたらそんな文句は出ないっていうのがさすがですねって感じですね。
配信の方が正解だったんじゃないかな、希望していくくらい。
まあね、でも全然、本当に、もう損したみたいな感じにはならないんで、ああ、見た見たって。
配信の方が、あ、見ちゃったって感じに なる感じがするな、なんか、劇場だと見に行くって感じになっちゃうから。この映画結構、なんかやってるから見ちゃったくらいの感覚で見るのが楽しい気がします
ね。やっぱごごろとかで見たいやつですよね。
いや、もう全く今同じようなことを言おうとした。
そうそうそうそう。
だからね、今ね、テレビとかでうっかりね、見たらいいと思いますよねって感じですね。
アマゾン多分一番上の方に多分、プライムビデオ開いたら多分一番上の方に出てくるから、おすすめで。もう、それで。うっかり見ちゃうみたいな感じがいいなって思いますね。
もうほんと全然構えないで、なんならご飯とか食べながら見ればいいんじゃないかな
と、思います。僕もそう思います。本当にお酒飲んだりとかみんなで楽しくとかでいいと思います。
いや、いいと思いますね。はい。
うん、
いや、こんなに気楽に語れた映画も久々だったん
で、うん。逆に話すことないんじゃないかと思ったぐらいだもんな。
みんな同じ感想しか
持たないだろう、こんなの。
でもね、やっぱり、こんだけね、語れるっていうのがエメリヒでもあるってところだと思うので、まあ、気になった方はぜひ見ていただければっていう感じですね。はい、そんなとこですかね。はい、というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、今回はムーンフォールの感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。